はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。テンション高い？
大丈夫です、大丈夫です。
あ、大丈夫、
はい、大丈夫です。
たくさん M1 見ました？
え？
M1 見ました？
またその話します？
あ、6年前の M1 は笑い飯ぐらいでしたかね。
6年前、
はい。
6年前といえば。
6年前といえば僕がちょうどね、楽天に転職するぐらいの頃なんです
ね。2012年。
はい、
今、川口さんって、ご職業は何ですか？
今、アギレルコンサルティングっていうところで、
はい、
あんま大きい声じゃいないんですけど、あれですね、お金をもらいながら、就職活動してます。
アギレル語ですね。アギレル語に所属しながら。
はい、知ってますよ。
ですよね。はい、
社員として。はい、大丈夫です。
ね、
はい、年金機構にも届け出ました、
ね。はい、ただまあ、フルタイムじゃない仕事。
まあ、助手3回は働いてるっていう概算で出してて、
はいはい、
保険料を納めるっていう、健康保険の関係上ずっと勤めてますっていう。
なるほど、なるほど。
あ、はい、そうなんですね。なってます、はい。
なんで、そういう意味だと、就職活動中。
そうです、そう
です、ね。
はい、もう今オープンに、
はい。
本当にオープンなんですかって言ったら、本当にオープンですって言
って。本当に募集してますか？
マジオープンです。
そうですよね。
みんなこれ冷やかしじゃないのかって思ってる人は結構最初来るんですけど、
はいはい、
いや、そんなことないですよって言ったら、本当ですかって言って。
本当にさっきの、ロンドン行く、シカゴ行くもそうですけど、めちゃくちゃ忙しそうにね。
はいはい、そうなんですよね。だから僕はさっ
き就職活動中じゃないといけないじゃないですか。
そうですね、
フルタイムで働いてたら、やっぱり、ブレーキがかかっていけないから、
うん、
いや、今のうちに、だから、次の会社に行くとしても、例えば、CAL なんても、まさに、次の会社でもしインハウスのアジャイルコーチでやるとしたら、もう即戦力で使える知識になることは明らかじゃないですか。うん、
はい、
だから、これは、やっぱ棚卸ししときたいなと思って。
うん、本当そうですね。
絶対だって、みんな好きなやつっていうか、
そうですね。
うん、やっぱり、6年前に、だから楽天に入る前に、やっぱり、フルセットで欲しかった知識ではありますよ、
うん、もう。そうですよね、始める前に。
うん、やっぱり、入って1ヶ月目から多分考え方が違うと思うので、フェアレスチェンジとか訳してたので、まあ、
はい、
なんていうんですかね、バーンとトップダウンじゃなくて、
うん、
どうやってこう、なんていうのかな、きちんと根付く形で、
うんうんうんうん、
そのスクラムだったりアジャイルだったり、まあ、新しい働き方というか、なんか押し付け型というか、そのコマンダントコントロールでこう目標を高く設定してバーンってやる感じのハードなマネジメントじゃなくて、
うんうん
うん、きちっとこうチームとしてやって、うんうん、良いチームが残るような働き方をどうやってこう企業に根付かせていくかって、うん、その方が今生産性が高いって今ならもうみんな言ってるわけですよ。
そうですね、
だからチームビルディング研修もすごい流行ってるし、
うん、
もうなんか今トップダウンじゃどうしようもないよねっていうふうに、うん、なってきたと思うんですけど、
そうですね、
まだ6年前はそれほど言われてなかった気がするんですよね、
うんうん、そうだと思いますね。だからそうです、なんか最近だと R25で、
うんうん、
田畑さんって、
はいはいはい、田畑慎太
郎さん、はいはいはい、で今ゾゾに
ゾゾの
サートデーにいる、はい、あの方がマネジメントの記事を出してらっしゃって、
うん、あ、そうなんです
ね。DJ の話ですか？
あ、そうです、そうです。
はいはい、
あそこもな、似たようなやっぱトーンで、
うん、
多分、その6年前の田畑さんでも同じこと言ったのかなってちょっとね、思うようなぐらい、やっぱ今時のことをこうおっしゃっている んですよね。だから、まあ、だいぶそれがスタンダードになってきていてっていう感じはありますよね。だから、ちょっとさっき ね、話しましたけど、今就職活動中で、
はい、
6年前、もうまあ職をこう探してたということになると思うんですけど、
そうですね、
その時とこう状況はやっぱり
前もそう、まずはスクラムギャザリングをやるために辞めたので、
うん、
スクラムギャザリング、
うん、
そうそうそう、スクラムギャザリングのちょい前、もう実行委員やってる途中で、
うんうんうん、
でスクラムギャザリングをやるタイミング、もうスクラムギャザリングだけでは絶対やりたかったんです、
うんうん、
でそこでなんか、まあ、横やりが入るようなことはない状態だったんですよ。でもやっぱり会社の存亡をかけたこんなプロジェクトがあってとかって言われたら、
はい、
やっぱり心動いちゃうわけですよね。なんでそれはちょっと避けた方がいいなと思ったのもあって、
すごい覚悟で、
さすがに、でその年ちょうどまあ会社の中で進めて、会社の中のその僕の状況とか、僕は別にガタガタしてなかった、周りがちょっとガタガタして、
うんうん、
2ヶ月に1回こうマネージャーが変わったりとかするようなタイミングになってて、でこれはちょっとおかしいなと思ったんですよ、うんうん、でそれもあって、で今年で毎年3月に僕 その年何をその会社でというかあの社会人として何をこうやろうかみたいないうのをだいたい目標を立ててたんですけど、その年の3月にだからあちょっとこれは一回おいとまをさせていただこうかなって で3月の頭にそれ決めて、1月にあのイノベーションスプリントだったんですよ。
1回目ですよね。
1回目のイノベーションスプリントでのジェフ・サザランドと野中さんが会うイベントが終わって、で3月の頭に僕は今年1年でやるのはどっちかなって言った時に、もう今企画を進めてるスクラム・ギャザリングが僕の中 そのどう考えてもトッププライオリティで、それ以外はないなと思って、でかつその会社の状況がとしてそのスクラムをまあそこそこちょいちょいやってできて、2010年、
はい、
2011年、
11年ですかね、
11年か、
イノベーション
震災の年、2011年、
2011年、
だからその3月の頭に、あのあいよいよもう今年はスクラムギャザリングだな、じゃあもう退職を考えようと思って、もう退職言ったあの6月がボーナスなので、ボーナスもらって退職しますみたいな感じをもう上司とかには言、あの周りの人は言ってて、辞めますって言い始めたところで震災が来て、で、データセンターの近くに住んでたのデータセンターにこもってこうひたすらこう VM のインストールの練習を、これ幸いと思っていつもこうできないこう作ってこしとひたすらやるとかってやってたんですけど、ちょうどその時にスクラムギャザリングの企画が進んでて、
イノベーションスプリントをやって、その次スクラムギャザリングをやるかどうか考えて、
そうってことなんですね。だからね、1月、そうそう、で、スクラムギャザリングは、の、キックオフが2月だったんですけど、で、1月のその、時に、マネージングディレクター、スクラムアライアンスのマネージング、当時のマネージングディレクターも来てて、で、12月ぐらいに、その前の12月ぐらいに、ジム・コプリエンが最初に来てて、で、これは、やる、で、なんか複数の人が、その話、最初エマーソン・ミルズさんがやりたいって提出して、スバランスに出してて、なんか話を出してて、で、あんまうまく、こう、その時点では、具体的にそんなに進んでないっぽくて、で、その、どうなってるって紹介が実は谷口さん、エリオの谷口さんのところにも来てて、いたらしくて、
なるほど、
じゃあやりますかっていう話になって、谷口さんと話しててなって、で、ミルズさんと話をして、で、ちょうどみんな来たとき、海外から来たとき、そのマネージングで来たときに、まあ、こんな風な会場でやろうと思ってんだよって見せたのが、その、CSM を、CSPO か、ジェフ・サザーランドの CSP をやった、その、野村カンファレンス、日本橋っていうホールがあるんですけど、ここでやろうと思うんだよねって見てもらって、あ、いいんじゃないみたいな話になったんですね。それが、まあ、前職、その時に勤めてたクイックって会社の向かいにあるホールなんですけど、で、それでやりましょうって言って、で、じゃあ、その彼らを迎えに行った空港でミルズさんと話してて、誰を巻き込もうかねって話になって、で、この人とこの人とこの人とかがいいんじゃないっていう話をしたのが初期のその実行委員メンバーなんですね。
ちょうど永瀬さんが RSGT アドベントカレンダー。
アドベントカレンダー、はい。
1年目ですよね。
そうそうそう。
1年目から全部振り返った、は
い。その1年目のところの1ヶ月前ぐらいの。永瀬さんの、永瀬さんはミルスさんが選んだって書いてあるんだけど、あれは実はその1ヶ月前のイノベーションスプリントの数日前の成田空港で僕が挙げたメンバー。
なるほど、
ね。ミルスさんと話してて。
ミルスさんは今夫いらし
い。ミルスさんは、今アメリカに、その後、なんとその震災のところで、日本にずっといたんですけど、アメリカに帰られて、アメリカメインで、で、たまにその通訳をしに来たりとか、多分してるんだと思うんですけど、
オトイに
たまに行く。当時、オトイの代表を彼で、
オトイ
ジャパンの代表、立ち上げたのは彼で、みたいな感じでしたね。
なるほど。だからその頃って本当にもう、今のだから7年前とかですよね。さっき言ったその、
2011年。
ですよね。その、まあ、さっきもちょっと話したんですけど、その川口さんが今、就職活動をしている時の、その、感覚と。
あ、そうか、その話をしてたんだった。
ね、
忘れてました。
いや、大丈夫です。全然。その歴史の話。
リスナーも忘れてるかなと。
そうなんですよ。そこそスクラムギャザリングを立ち上げたっていう。
その後、スクラムギャザリングをやった後に、飲み会をしたんですけど、その後の飲み会の、3人で飲んで、それがちょうど、お呼びさんと藤原大さんと3人で飲んで、
なるほど、楽天その頃、
そうそうそう。で、楽天どうすかみたいな話を聞いて、で、 あと 何度かちょっとお会いをして、うんうん、でじゃあちょっとお世話になろうかなって、うんうん、で2012年の4月に楽天に入ったんですけど、
はいはい、だからその頃だったら本当に、まあ、さっきもちょっとあの休憩中とかに言ってましたけど、まあ、その藤原さん、藤原大さんとかが、はい、まあ、アジャイル、社内アジャイルコーチのようなことをされたと思うんですけど、
多分、そうですね。まあ、日本コーチというよりももう立ち上げ作業みたいな感じで、本当コーチ業なんですけど、もうチームと本当に中に入って、うん、中で、はい、スクラムマスターというよりももうちょっとこう、うん、テクニカルな指導みたいなところも主にやる。はいはい、まあ、だから、言ってやるケントベックみたいな感じのことをやっている感じで、
うんうんうん、
だから、そういう、感じですよね。だから
そうですよね、
組織的に広げるとかっていうのはどうするかどうしようねみたいなぐらいな感じだったと思います、う
ん
う
ん、ですよね。だからそれこそその頃とかは多分アジャイルコーチとしてのオファーなんて多分なか
った、コーチっていう名前自体が多分あんまり
そうですよね、う
ん、なかったと思いますね、
うんうん、それこそ本当にそういう組織を立ち上げるっていうその、まあ、ごくごく一部の企業
そうですね、組織としてもアジャイルやりましょうっていうふうに、まあ、社内で言ってる企業、うん、まあ、そんなになかったと思うので、
そうですよね、うん、でまあ、楽天さんごく一部の、
はい、だったと思います、
だったってことですよね、うん、で今とかはいかがですか。
今はなんかすごいいろんなところでアジャイルを立ち上げたいよう、うん、という話もあるし、うん、あのその後ありがたいことにそのコミュニティでいろいろ知り合った人たちが、うんうんうん、やっぱりその社内でのアジャイル普及活動とかを、うんうん、やる担当になったりとか、うんうんうん、転職してそれをやろうとしてたりとかっていう人が結構いて、うんうん、でそちらから結構お誘いを、うんうん、お誘いというかのお話をしましょうってことで、うんうん、いただくことも多くて、うん、たまに単なる飲み会だったりするんですけど、うん、一応就職活動してるんですって話をして、うんうん、今どういうことをやろうと思ってるんです。で、僕は何か手伝えることあるのかなっていうのをこう一緒にこうカジュアルに話しながらとか、うんうんうん、一部はまあ面接にきちっと進めましょうかみたいな話をしながらですね、
うん、6年間での変化っていうのは
本当ね、ものすごいなと思います、ね、うん、びっくりしますね、うん、
でもそれその一端になってきたとも言えますからね。
まあまあ、お手伝いはできたかなという感じはします。まあ、でも、これは勝手に起きたやつを単に、先に旗振ってただけのことだと思ってますけど、いやいや、でも、いや、もう明確に変化が日本にも来たという感じはしてますよね。結構逆にびっくりしてます。あ、そんなもん、すごいなと思って。うん、でしかも、その、だからそれだけ裾野が広いので、うん、だから知り合いからのお話は結構こうまともなお話なんですけど、うんうんうん、まとも、いや、言葉は選ばない。人材紹介会社さんからも、はいはい、アジャイルコーチを探してますっていうお話をちょいちょいいただくんですよね。うんうん、で、人材紹介会社でアジャイルコーチ探して、そんなまともなアジャイルコーチ引っかかるわけないじゃんとこう内心突っ込みつつ、
そ,
それもすごいなと思って見てるんですよね。
そう、ちょうど僕がアジャイルコーチの募集、僕ってよくおかしいですけど、僕の会社のアジャイルコーチの
募集を出した、
はい。出したんですね、先月、はい。まあ、結構書くの楽しかったんですけど、
完全にこれ横道さん書いたなって分かりました、
ね。分かりました、で、貼っときますね、ショートノートに
一応。縦に読むとね、名前が書いてある。横道っていう。
横道さんが嫌いな人への悪口が書いてある。
ハイライトされ
る。こうではなく、みたいな。
斜め読みとか。
そうですね、斜め読みすると。
メッセージが込められてる。
皆さん頑張って暗号を解いてみてください。
バーカバーカとか書いてある
し。そうですよね。で、あれ書いて、やっぱ最初に人事に言われてたのが、はい、いや、これ多分捕まると思いません、みたいなことを。
おー
言われたんですよね、はいはいはい、でまあ他はどっちかというとそのリファラルも含めてそういうのそこの場があるのがまずいいかなと思ってたのと、うんうんうん、でエージェント会社が契約してるエージェントにもやっぱ説明しに行ったんですけど、うんうん、まあ、あんまやっぱここにどうイメージが、まあ、日本で少ないですし、
う
ん、イメージも湧かないし、
ね、
みたいなので、ね、やっぱここからやっぱどういうロールさっきのその人材紹介会社が適切な人を紹介するには、はいはいはい、まあ、彼らもこうなんとか教えていかないと。
そうですね。
なと思ったね。なんかとつとつともうなんか15分ぐらい喋り続けましたその人に。
確かにそうですよね。人材紹介会社の人、
うん、
まあ、ね、ある種一番浅く広く知らないといけない。
そうなんですよね。まあ、よね、彼らはな、ね、うん、そうなんですよね。だからね、サーバーサイドエンジニアとかジャバエンジニアとかだとね、もうだいぶ認知もあるんで
分
かりやすいですけど。
その人たちラストは知ってるかもしれないけど、アジャイルは知らないかもしれないですからね。
そうですね。 そう。なので、僕あの、アジャイルコーチの募集を最初、それこそ、ちょうど彼の話とかも僕もあれしたんで、アジャイルリーダーシップロールっていう名前で出そうとしてたんです
ね。なるほど、なるほど。
はい。でも、もう余計わからんっていうのが人事に、全然と受け付けてもらえない可能性があるって言われて、やっぱせめて、一応言葉があるアジャイルコーチにしましょうって。
なるほど、なるほどね。
僕だからアジャイルコーチである必要はなかったんですけど、まあ、やっぱ便宜上、そういうラベリングをしてっていうぐらいの。
でも、川口さんどう思われます？エージェントから急に渡された求人票に、はいはい、アジャイルリーダーシップロールって書いてあったら、はい、えってな。
いや、なりますよね。で、海外からの、そのね、リンクトイン系のやつも、やっぱアジャイルリーダーシップロールみたいなのはまだなくて、はい、アジャイルコーチはやっぱ多いと思って、あとはもう本当にスクラムマスターの募集とかになってきて、うん、あ、まあそうです、スクラムマスターの募集はもう本当、2012年の時もスクラムマスターの募集は海外はもうあったんです。うん、で、なんだけど日本はまだ来てないなと思ってたぐらいだったんですけど、っていう覚えはあるんですけど、今はもう普通に日本でもスクラムマスター募集がありますもんね。
う
ん、
そうですね。
確かに。スクラムマスターの募集、もうありますね。
うん、あるみたいですね。ありますあります。僕も最近ちょっと見れてないですけど。うん、あるって聞きますよね。
あと外資系の金融機関とかも本国がやってて、お前らもやれよみたいな。で、結構その金融機関の中でのアジャイルがもうここ数年かなり成功してきているので、で、AI とかの流れも多分あるからだと思うんですけど、その金融機関のその業務も一気に変わってきている中で、どうやってこう変化に適応するみたいなところだと思うんですけど、結構海外はアジャイルでやってるので、アジャイルで採用してるので、日本でもやんなよみたいなのが、あるんだと思うんですよ。で、だから外資系のアジャイル募集は多いですね。
そうですね。
あの、そうすると英語もできないといけないみたいなところがあるので、うん、そうするとこう英語かつアジャイルのリーダーとかじゃコーチみたいになると、まあ引っかかる人がそんなにいないんでしょうね。だから結構オファーがちょいちょい来るのはそういうことかなと思ってます。
そうですよね。
でもね、英語セットだとだいぶハードルが上がっちゃうし、なかなか見つけるのは大変だろうなと思う。
そうですね。
そうですよね。だからその僕もあの、まあ、今そのさっき言ったアジャイルコーチの募集で結構強調したのは、うん、逆に強調しなかったのはアジャイルの経験とか資格なんですね、
うん、
アジャイル開発の経験は必須のところの一番下にチラッとだけ書いたんですよ、うん、
なるほどね
10文字ぐらいで、
うんうんうん、
でそれよりも課題解決とか、さっき言ったその文化を作るとか、文化を根付かせる形で行動できるっていう人欲しかったんで、
なるほどなるほど、
それを書いて、アジャイル知識はまあ正直さっきみたいな軽、うん、ああいう体系的な軽の体系的なものとか、まあ、CSM でも CSPO でもなんでもいいんですけど、うん、受ければ後から、まあ、コーディングインストールでもいいと思ってて、うん、それよりもなんかもともとそういうマインドセットを持ってたりとか、うん、リーダーシップを持ってる人にやる方がなんか、まあ、広がっていくのかなっていう気がしますね。
うん、
おもむろに おにぎりに手を伸ばしてますね。
おにぎりを食べたい。これにします。
そうですね。なんで、
あ、続けてください。
はい、
食べてくんで。
なんで、まあ、このポッドキャストの層にあれかはわからないですけど、アジャイルに経験がないから、なんか、なんていうんですかね。で、なんか、なんだろうな。なんか、今なんかこう、リーダーシップロールみたいなもの。その開発リーダーとかがやってる人が組織っていうものとの相性がすごくいいと思うんですよね。組織変革みたいなものと、うんうん、だからそこの後からその獲得するだけでめちゃくちゃ強い強みになるっていうのがあって、僕も今その中で部署を作ってるんですけど、今のメンバーの一人はもともとその、テックリードをやっていたメンバーがアジャイルに興味があるって言って僕に声かけてくれて支援をして、すごい一気にキャッチアップしてくれて、で、もう今、もうアジャイルコーチらしい。
お、素晴らしい。
なってきていて、他のチームも支援行ったりし始めているので。
カルチャーバブルが。
ああ、そうですね。なんで、なんかそういう風なキャリアもあるよっていうのはすごい、今までアジャイル開発とかスクラムやってなかったとしても、なんか一つ視野に入れてほしいなってめっちゃ思いますね。
うん。
じゃあ、続きますか。
はい。これも、おにぎりタイム。
一応ボケとかないといけないから。
もこもこ真面目な話してるときは、ね、
食べてから喋ってください。
バランスをね。
これ僕も食べ始めた方がいいですよ。
最後僕だけになるみたいな。終わってるみたいな。最後
に。渋谷駅の中にあるおにぎり屋さん、渋そばのおにぎりなんですけど。
ね、ここ、はい、来る途中に買ってきてくださった。ありがとうございます。いや、お差し入れを持ってきてくださったゲストは初めてですね。
あ、そうですね。
ありがとうございます。
食べたかったです。はい、あの、あ、 アベマウォーターも美味しいです
一般の水ですけど、はい、ちょっとあの聞きたいのがあのちょっと正式名称忘れちゃったんですけど、沖縄であのスクラムのリトリート、
コーチーズリトリート、
ね、はい、コーチーズリトリートをやってらっしゃいましたよね。
はい、あのあや、うん、参加しに行っただけですけど、あれも
そうですよ、ね、参加
ちょうど就職活動中だったんで、うん、
はいはいはい、
即答で行かなきゃと思って、Facebook で流れたそば、多分僕は一番1号だと確信してるんですけど、
はいはい、
あのアーリーバードが出たよっていうとあの途端にパッと入れまして、
うんうんうん、
はい。
あれはどんな感じだったんですか。そもそもどういう風な人が集まってどういう会、
そうですよね、どういう会だった
あのアジア系のコーチーズリトリートっていうのが年一でどっかで行われていて、うんうん、で今年は日本でやろうって、まあ、原田さんと永瀬さんたちがあのやろうということで、
うんうん、
やったんですね。で、ただ今年結構シビアな台風が日本に来ちゃったので、うんうん、
はいはい、
アジア系の人たちはいやわざわざなんか日本に行って台風があるところに行きたくないっていうのがあって、
そういうの
があるんですね。あんまり海外からの参加は多くなかったんですけど、期待してたアジア系の人はあんまり、
うんうんうん、
みんな知ってるから台風の怖さを、
うんうん、
シンガポールの人からすると多分あんまり行きたくないんでしょうね、
うんうん、
シンガポールの方が常夏だから、
うんうん、
沖縄僕らから見ると沖縄常夏なんですけど、
うん、
あのシンガポールから言うとだいぶ北なので、
そうですね、
確かに、
うん、
ああっていうのもちょっと勉強になるなって
確かに南に行くっていうあれじゃないってことですね、
は
い、
そうですね
北上していると、
うん、僕らからすると完全に南国に遊びに行く感じなんですけど、
う
ん、で、あの結構いいあのホテル、カムチャリゾートってホテルを選んでくれて、うん、で、あの基本ダラダラとするという、
うん、
リトリートです
ね。リトリートってどういう意味か分かってるかみたいな話から原田さんの訓話から入って、うん、ダラダラするんだみたいな話になって、これはリトリートだぞみたいなことになって、
はいはいはい、
うん、斎藤さんだぞみたいな感じに言われで、はい、なんだけどこう会議室が用意されているので、そこで
会議室あるんですね、
うん、何をやろうかって言って OST だみたいな感じで、
はいはいはい、
あの OST で中にチームに分かれようみたいな話で、
うん、
あの
何人ぐらいいますか。
ちょうど20人はいないか10何人なんですよ、うん、
はいはい、
でちょうど2チーム で、うん、
確かにいいですね、
あのワンテーブルぐらいで、
あ
で、あのそこで勝手にやること決めて勝手にやる。だから僕らのチームはまず最初にやったチームビルディングだよねって言ってゴルフをやりに行くと、
うんうん、
パークゴルフってのをやりに行って、
うんうん、
であのボールを1個打つと草むらに入るんで草むらで3つ見つけてくるみたいな、
うんうん、
あのひたすらボールを見つけるワークで、うんうん、本当1人1個のボールだったのがもういくつにも増えて帰ってくるみたいな、あの草むらからボールを拾ってたんですけど、
うん、
あのまあ、チームがビルドされまして、
うんうん、
で次の日の朝だから、それで夜終わったんですけど一回で、ちょっと僕疲れてちょっと飯食ったと部屋で寝てて、次の日の朝寝坊したんですよ、
うん、
次の日の朝から、次の日の朝がメインだってみんな言ってて、
うん、
そこで結果を出すぞ
って
僕が遅刻するんですけど、うん、
はい、
行ってる間にファンダンランが生まれてて、
うん、
あ、ファン、
ね、
ファンデリバーランが生まれてて、
うん、
何何これすごい面白そうじゃんって言って、
うんうん、
言ってる間にあのデリバーは長えなみたいな話で、ファンデリバーラーンがちょっと確かにデリバーにこだわりがあるのは分かるし、僕もデリバーの方がいいと思うんだけど、でも段のが分かりやすいからファンダンラーンにしようぜって言った段にしたのだけが僕の貢献なんですけど
一応説明しとくとあれですよね、知らない、リンクも貼っときますけども、あの振り返りの振り返りをやってらっしゃって、それのまあやり方として、
振り返りの手法、そうですね、
やっぱり触れまくというか、
ポジティブになかなか振り返りができないというこうことをよく聞くので、う
ん
う
ん
う
ん、確かにプロブレムとかの話、まあ、それが重要な時もも
ちろんありますけど、振り返りがで疲れちゃうみたいな、なんかちょっと暗いみたいなのがあって、
うんうん、
で、まあ、ケプトとか、そのプログラム、あの、問題解決系の話をする前に、
うんうん、
基本的に大体そのタイムラインというか、僕たち何ができてんだっけみたいな話をすることを教えることが多いと思うんですけど、
うんうん、
でも、まあ、そこやってないとか、もういきなり、ケプトも K はあんまり、こう、うん、多分ピンとこないんでしょうね。
うんうん、
K は本当はこう、うまくいってることを書けばいいんだけど、なんか続けることを書いちゃう、
うん、
でプロブレムとトライに行って、で問題が出て、うん、でトライもされないし問題も解決されずに、
うんうん、
だんだん毎回マンネリ化して疲れるみたいな話を、うんうん、ちょいちょい聞くので、
う
んうん、その前段でもっとこうなんだろうな、
うんうん、
あのスクラムをやっている人たちだったら、その例えば今のベロシティを支えて、今回のベロシティってのはやったことじゃないですか。だから、
うん、
自分たちができていることをまず再認識して、
うん、
そっからの積み上げで一個変えていこうっていうのが、うん、まあ、振り返りの趣旨だと思うんですよね、うん、プロセス改善ですから、うん、なんだけど つまり今をもっとこう確認しないと、僕たち何ができてんのっていうのを確認しないと、なんか精神的にも辛いし、っていうのがあって、そこの部分をこう結構ファンダンランは強調して、ポジティブに振り返ろうみたいな感じですかね。だと思います。僕はあの、いない間に。
そうですね。確かにその
見ていいなとは思ったんですけど、
僕。どういう感じのこう、プロセスできたのかはね、気になりますよね。
まあそうです
ね。その場に。
それはね、あの、他の人に、やっとむでぽんとかです読んでいただければ。
そうですね。
はい、ファン、ファンっていうのが入ってるのがいいですね。
そうですね。
いや、なんかキープって、先ほど、かぐさんおっしゃった通り、あの、キープ、やってることでいいはずなのに、やっていきたいことを言うんですよね、みんな。
そうなんですよ。仮説なんですよ。で、そうなっちゃうと、キープが仮説でしょ、プロブレムはこれをやったら良くなるかもしれないって、これも仮説なんですよ。で、トライはやったらいいかもっていう、やっぱ仮説なんですよ。そうですね、で仮説仮説仮説でしょ、言い換えると妄想妄想妄想なわけですよ。
そうですね。
そうそう。で、じゃなくて、そんなことよりも僕たちは事実を知りたい。うん、今僕たちが何ができてて、みんな何にウキウキして、もっとちょっとウキウキしたことを増やせば、もっとチームは良くなると思うんですよ。もっとハッピーになると思うんですよ。で、まあ、ハッピーっていうとちょっと、形、あの言葉が結果論なので、ハッピーになる前段として、やっぱり楽しい、やってて、ただ楽しいか、やってて、その学びが楽しいとか、で、終わったら嬉しいじゃないですか。だから、嬉しい楽しい大好きなわけですよ。そういう、こう、ね、ドリカム的なね、そういうのが大事じゃん。
多分、スクラムめちゃくちゃポジティブですよね。
そうですね。嬉しいだろうし、大好きでいいですね。
確かに。取り返す、ね。
やっと会えたんだ。巡り会えたんだ。ずっと探してた人に。もう本当にね、大好きなんですよ、僕、ドリカムが。僕、今日あの、嬉しい、楽しい、大好きの頃のドリカムが結構好きで。どうでもいいんですけど。で、だから、その、9月ぐらいに言うとポジティブ振り返りマッピング、9月か10月か、ぐらいのブログを書いたんですけど、それは、その時ちょうどリンダライジンがそのポジティブ振り返りっていうのをやってて、それを、数年ぶりに僕、発掘、初めて知って、で、あ、これだと思ってたとこだったので、ちょうど、やっぱりポジティブな振り返しを作る必要があるよねっていうのは、
そうですね。全く同意で。本当にいいと思いますね。
で、今日も研修の最後にちょっとやってきたんですけど、まあ、ものによってすごい、あ、社内向けの研修のお手伝いというか、もともと楽天向けにやってたやつの中で、やったチーム向けの2日間研修やってたんですけど、その、まあ、内容は本当にサーティファイスクラムマスターと同じことを2日間。あのやる安くやる、俺が安くやるから認定なしなみたいなやつなんですけど、それをあの継続して外部発注いただいて、あのちょっと行ってやってきたんですけど、
それ研修とかの本当向きそうですよね。研修とかで楽しかったこと、ね、学んだこ と、
そうなんですよ、
ね、すごい相性良さそうですよね。
で
最後はちょっとポジティブになって感じ、
ピンポンが超楽しかったと、ピンポン後半が良かったみたいな話が結構ファンのところに書きやすくて、でランとダンにやっぱそれが書きづらいのもよく分かりました。だから、ダンはやっぱりもうちょっとやったことベース、研修の内容のこれをやったとか、あとチームの改善点を探すワークとかもやってもらったんですけど、そこが良かったとかっていうのをダンに書かれてて、でランはやっぱりあのやっぱスクラムの基本をもう一回学ぶことによって、今のチームは何がちょっと足りてないっていうか、ちょっとやっぱり、チームにはそれぞれ課題があって、ちょっとこの辺行き詰まってるなみたいなところを、スクラムだとどうなのかみたいなのが確認できたのがラーンだっていうところを結構書いてくれて、まあ、あの、研修講師側としても、あの、あ、どういうことを皆さん中心にこう、頭をこう揺さぶられてくれたのかなっていうのが分かりやすくて、あの、全然ケプト用、ケプトっていうかその、プロブレムとトライを出して、あの、一方でインペディメンツリストを作るワークとかもやってて、今皆さんこう気になってることはなんで、そこから抽出して一歩目のトライをどこでやりますかみたいな話を、そのワークもやってるんですけど、30分ちょっとやってるんですけど、それよりも全然たかが5分のファンダンラーの方が僕にとっては情報がすごい取れて、これはいけるなってあの思いました。あのサポールでもこの間やってきて、やっぱり30分ぐらいのファンダンラーやったんですけど、もう本当にいろんな情報が出てくる、でこんなに付箋がたくさん出てくるワークもねえなっていうぐらい、やっぱ書きやすいんでしょうね。やっぱ事実書くだけなので、
確かに、
これはすごい、あの特に難しいことも何もないので、
そうですね、
あのファンダンラーで付箋3色渡して書いてっていうだけで、でその後その貼るときにファンダンランベン図を書いて、うまいところに入れて、でそうするとやっぱりファンダンとランのところに置いちゃうので、ファンかつランもあるよねとか、ダンよりの ファンとかもあるよねみたいな感じでこう間を置いて両方の、うん、で真ん中がファン、ランナーが全部揃ってるやつなんで、うん、まあ、他時間があれば他の人の動かしながら、うん、あのこれは学びもあったよねみたいな話になると、うん、自分が書いたのは、ファンのとこだけに書いたんだけど他の人はこれは学びもあった、あなるほどそういう観点もあるねみたいな話にちょっと広がって、うん、まあいい感じに、あのどう広がっても悪い方向にいかないので、うん、気持ちが落ちないですよね、う
ん、いいですね、うん、まあ、なんか本当に日常的なレトロの最初にやったりするのもいいでしょうし、なんかまとまった期間のちょっと振り返りとか、
うん、そうですね、
3ヶ月間の振り返りみたいなとかにも使えそうですよね、ま
あ、タイムラインでも僕いいと思うんですけど、うんうん、なんかもうちょっと軽量にあの楽しかったことだけが出てくる、
そうですね、参加しやすい、タイムライン結構情報をあらかじめ事前に準備したりするの結構大変、
そうなんですよね、
この時期これやったとかっていうね、
やっぱ狭いところに行きがちで、タイムラインで出てきたそのある一定のところで起きた大事件にみんなすごい吸い寄せられちゃって、その話ばっかり始めて、うん、タイムラインも終わらないみたいなのが起きやすいんですけど、ファンダンランはね、もうそれもないので、うんうん、あの楽しいことをた話し続けるって意外とやらないんですよね。
やらないですね。
うん、なんか困ったことで、あれは大変だったってのはもう絶対起こしたくないっていう思い入れが強すぎて、うん、ひたすらその話をして止まらなくなる人とかいるんですけど、うん、そういうのもね、起きないんですよね。うん、
いや、本当にいいですよね。うん、なんかあの、最近楽しかったこと何ですかって言われて答えられる自信ないんですよ。
はいはいはい、
いやないですよね。僕もないですよ。
慣れてないですもんね。そうそうそう、聞かれ慣れてないですよね。
例えば週一で5分でいいからそれやれって言われたらなんか人生良くなりそうじゃないですか。
普段からちょっとね覚えとこうとする
作用。違うコーチングビジネスになりそう。
来週出すためにちょっとこれ覚えとこうみたいな、
ね、そうですね。
あるかもしれないですね。
幸せメモが
あるかもしれない。
もしかしたら、まあ、海外でやってないんで分かんないんですけど、かなり日本人向けなのかもしれないですね。うん、日本人がやっぱり苦手としているところ
を、ね。あえてこう、導いてあげないと出ないようなところだから、
そうですね。あの、楽しかったことなんですかとかっていうのって、ちょっとこう、言っていいのかどうか分かんないみたいな感じじゃないですか。もうちょっと真面目に、真面目じゃない感があるじゃん。
う
ん
う
ん、
そうですね。ついついほっとくとこう、真面目になっちゃうっていうのがありますよね。
楽しいのも真面目なんですけどね、本当はね。
う
ん、
いや、そうだと思いますね。う
ん、楽しくダン、楽しくラーンのがよく言ってたし、うんうん、ファンでダン、ファンでラーン、
うん。うん。なるほど。で、研修といえば、あの、スクラムパターン研修を、
はいはいはいはい、
先々、まあちょっと、
先々週、
はい、タイムライン
をかけて、
アップロードによって。
アップロード
そうですね、あの、ジムコプ
レイヤー。11月の半ばに、うん、はい、やりましたね、はい。
そうですよね。何年ぐらい前から作ってたとおっしゃってましたっけ、スクラムパターンで。
7、8年前は余裕だと思いますね。
そうですよね。なんかかなり長い期間かけて、うん、そのスクラムプロップスで、プロップやって、作り続けてて、うん、で、ついに、あの、紙に印刷されたプレビュー版が
出始めて、で、今ちょうど、うん、もう出版に向けて、
うん、最後
実際入稿しているので、
うん、そうですね。もう
ちょっとで英語版は多分、来年出るんだと思います
よね。なんか、ついに何年、なんか、結構ね、話はよく聞いてたけれども。
そうですよね。
なかなか出ないっていう感じになってたと思うんですけど、ついにかなと思って出ることになりましたね。
そうですよね。なんか、うん、あの、リージョンスクラムギャザリング東京。まあ、あの場で、原田喜朗さん
が。原田喜朗さんがパターンの話ね。
あの、
おととしぐらい。
1年に1回、こう、情報を落としていて、来年の先生の先に、
ご期待ください。
ご期待くださいって言って、また、
じゃあ
来年行こう。はいはいはい。いう日々が続いてた、
ね、ついにそこに終止符が、
そうですね、
そうですね、だから、うん、いや面白かったですね、スクラムパターン研修。印象的だったのは2つあって、1つ目は あれもともと本当にあれなんですかね、3日の研修でやってるって言ってましたよね。
東京ではいつも
1日でやってましたよね。はい、で結構あのパターンランゲージ、
デンマークで3日やったんだと思います。
あ、は
い、
そうなんですね。
気がします。
そのパターンランゲージの話にかなりの時間を割いていたのが結構印象的で、
う
ん、スクラムパターンの中身じゃなくて、はいはいはい、パターンランゲージとはこうだよみたいな話に結構割いてらっしゃって、
うん、
僕も結構好きなので、
まあ、あのね、ジム・コプレン自体がやっぱパターンランゲージをソフトに持ってきた重鎮の一人なので、
うん、
まあ、相当そのプロップというパターンのカンファレンスを始めたヒールサイトグループの中心人物、
あ、そうなんですね、そういうことなんですね。
ケント・ベックとかとね、うんうん、ヒルサイドを立ち上げた人の一人で、
はいはい、
やっぱりパターンというものには思い入れというか、その知識が相当
そうです、ね、うんうん、
でデザインパターン あのギャング方法をディスるっていう、
そうですよね、あれはまあパターン業界からはやっぱりパターンじゃないという
そこにはパターンがないんだ、なん前一個しかないんだって言ってたんですけど、ないんだって最近言い切ってて、
あ、なるほど、
なくなったつい
時間が経つことによって、
うん、ね、 いや僕の違いかもしれないですけどね。
で、そうですね。まあ、パターンの中身自体は Wiki とかにもあるので見てもらって、まあ、面白いものもあるので、
うん、
そうですね。と思うんですけど、もう一つが、一瞬話題に出たやつで印象的だったのが、フィアレスチェンジの話を、
はいはいはい、
出してるシーンがあって、うんうん、で、はい、僕の英語が完全にこう、正確な理解になってるかは、かかんないところもちょっとあるんですけど、
うん、
まあ、フィアレスチェンジじゃダメだっていうのを割と、こう、明確に言って、
うん
うんうん言ったんですよね、
うんうん、
でそれは個人的にはやっぱ面白くて、
はいはいはい、
まあ、彼ももちろん当然ながらある程度 そのポジショントーク的な感じで言ってるんだと思うんですけど、
うん、
まあ、その時に言ってなんでダメかっていうと、そのやっぱり例えばなんかそのスクラムパターンの中に、
うん、
その自己組織化とか、うん、自律的なチームとかのパターンがあったりするんですけど、まあ、そういうのはやっぱり何ですかね、こう、ごめんなさい、逆にうん、フィアレスチェンジでこういうふうに組織を大きく、例えばウォーターフォールの会社をアジャイルに変えたいって時に、
うん、
何のパターンを使うかっていう質問をされていて、うん、で、パターン好きな方が参加されてたんで、
はい、
じゃあ例えばパーソナルタッチとか、
はい、
かなっていうふうに答えたんですけど、
うん、
そんなんじゃ変わらんと。
はい、
で、なんか、やっぱりその PRS チェンジで語られているのは、その、まあ、日本人の文化のその調和とか、
うん、
まあ、そういうものが結構、色濃く出ていて、
うんうん、
それじゃあ大きな変革を起こせないというようなことを言っていて、
うんうん、
で僕は結構それが一つのその側面の話としてすごく刺激的だったんですよね。
なるほど。
まあそれ言われてもフィアレス好きなんですね、ですけどねって最後に言って帰ったんですけど、
ね、ちょいちょいねフィアレス勢がコンプに喧嘩を売るわけですよ
フィアレス勢
フィアレス勢がね
そうなんですねそう、でもね、やっぱ、僕は結構フィアレスに関しては、あ、こうあるべきだっていうところが、はい、頭の中で結構凝り固まったんで、
うん、
まあそこに、僕はまあそこが好きだったりとか、こういうアプローチを取るっていうのは変わらないんですけど、
うん、
まあそこに一個、こう一石をこう投じてくれたっていうのは、すごく自分の中で刺激的だったんですよね。っていう話です。
コープが最初に来日した時に、僕が帰りの成田の空港まで送っていく時に、
うん、
こうしたような、こうフィアレスチェンジを訳しててさみたいな、
うんうんうん、
でこう訳してない、まだ訳し始めたぐらいかもしれない、ちょっと覚えてないですけど、
うん
う
ん、
でこうリーダライジングとマリリン・マンスとのこうね、いろいろなこう話し合いというか、
うんうん、
バトルの歴史みたいなのをこう切々と教えていただくみたいな、
なんか
そういう、
うん、
そこから始まる、こうだから僕の中ではだいぶ消化済みの話なんだけど、
はいはい、
それを僕をそこ差し置いてみんなフィアレス J がそこコープに突撃していくからすごいなと思って面
白い
で、ね、でも、主張としては主張とかもすごい明らかで、その、アレグザンダーのパターンってものなんですよね、
うん、
だからどうしたいっていうことではなくて、うん、そのこれを置くことによって、こうなるよね、だからものの集積だから、
そうですね、
非常に近いのはプロダクトバックログと近くて、
うん、
やっぱものになっていて、でその裏にビジョンがあって、うん、だからその物の組み合わせを、うん、で設計をする、それがだからスクラムパターンってそうなってるじゃないですか。
そうですね、
だからプラクティスが書いてあって、それが物のようなもんで、
うん、
だけどフィアレスチェンジはそこに至る、うん、なんかビジョンというか動きみたいなのがパターンになっていて、
う
ん、
は
い、
そうですね、
それじゃないんだという
感じ。でもなんか2つあったのかなと思っていて、うん、1つはパターン、厳密にはパターンじゃないよっていう話はされていたと思っていて、うんうんうん、でそれは別に私僕的にはどっちでもまあいいっちゃいいんですよね、
うん、
そのパターン、その定義的にパターンランゲージかどうかとか、うん、ランゲージなのかどうかとかはまあよくって、うん、っていうのと、やっぱりその内容としてその大きな変革、あの時にそのボッシュ の、
はいはい、
ジミコプリンがボッシュを、
うん、
支援した時の話をされていて、うん、あの時はもう組織構造全体を一気にもうマネージャーロールというのをなくして
全クビにしたらしいです
か。そうですね、まあ、会見多分動画の中でなんか PO にしたとか言ってましたけど、
はいはい、
まあ全員首は大げさな表現なんでしょうけど、
はい、
まあ、それぐらいをして組織変革をしたんだっていうのを引き合いに出されていて、
はい
はい、なんでまあその2つの文脈があったのかなと思います
ね。
ランゲージじゃないというところと、うん、そのやり方として、
うん、
単純にランゲージを置いといたとしても、
うん、
そのアプローチとしてっていう、
なんかそコープはどちらかというとそのパターンを書く人ってっていうのは専門家達人がパターンを書くんだっていうサイド、
うん、
まあリンダラジンもそう書いてるんですけど、
うん、
エリナもそう書いてるけど、その立ち描くべきだっていうことをすごく強調していて、うんうん、だからスクラムのパターンもスクラムの達人が集まって共通しているところをパターン化するんだってことにこだわりを持っているの時間をかけてるし、うん、そこの巻き込みも、
うん、
いや実際に達人を巻き込んでやってるんだけど、うん、だからそのパターン一つですごく変化が起きることを多分期待しているだろうと思うんですよね、うんうんうん、なんだけど、多分、リンダに対す、リンダたちが、リンダが一番やった貢献は、パターンコミュニティを、うんうん、に、分かりやすくしたんですよ。だから、初学者の人もパターンが分かりやすくなるようなワークショップとかを、うん、リンダが設計したやつとかがあって、
うん、そうなんですね。
だから、敷居を下げたんですね。うんうんうん、でも、それは正しくないっていうふうにコープはどう思っているらしくて、敷居を下げすぎだと。
はい、
だって、達人じゃない人も来ちゃったら、そのパターンコミュニティが破壊されるじゃんみたいな、
なるほど、あ、
そういうなんかねスタンスの違いがあるっぽいですね、
なるほど、そこも含めてのそういう発言なのか、
そうですね、
だからそのパターンコミュニティに対する
十何人ぐらいで本当に招待制じゃない
ですけど、そう
です
ね、
でかなり認めた人しか来てないみたいな感じだけど、うん、アジアンプロプトとかだともう100人単位で来て、
なるほど、
普通にカンファレンスをやってる感じの、それじゃないんだっていうふうにコッパは思っているという感じです、
ね、じゃあそういうふうなスタンスからも含めて、うんの話だったんですね。でもなかなか面白かったですね。
うん、
はい、俺がウォーターフォールの会社をアジャイルにするときに、お前は雇わんってその、
うん、
もう一人いたフィアレスの人に言ってましたね。まあ冗談です、ね、笑いながらですけど。
あれフィアレス勢。
そうなんですよね。
いやでも面白かったですね。あれはいいなんかこう、
うん
う
ん、
あでも逆に言うとまあそれでもまあ。いやフィアレス好きだなってこう思ったっていうのが面白かったですね。
でなんかちょっとスパットってコミュニティを最近もうやって一緒にみんなでやってて、
はい、
スクラムパターン、アート東京かな、スクラムパターン東京か、はいはい、で略してスパットって言ってるんですけど、うん、で最初はパターンを淡々と読むスクラムパターンを読む回だったんですけど、はいはい、コープの研修の話が来たの決まったので、じゃあそこに向けてちょっと、
う
ん、そのカードを訳すってやりましょうみたいなことで、
はいは
い、でみんなで、まあ、勉強しながら訳すとかってやって、でまた勉強してるんですけど、なんかそこでやっぱカード使ってじゃあ似たようなワークをやってみようっていうことで、うん、今度、リージョナルスカムギャザリングにそのプロポーザルと通ったので、今ちょうどワークショップを洗練してるとこなんですけど、うん、やっててやっぱり、やってて僕らやっぱフィアレス勢だなって思ったのは、
はい、
このパターンを実装するためにどうやってフィアレスチェンジを使うかって考えちゃうんですよ。
でもそうですよね。
この一個のこれをやるためにどう説得するみたいな話だって、それはフィアレスチェンジの差みたいな話になって、
そうですよね。だから、そのスクラムパターンの中でも、ワークとして、
はい、
今自分たちの組織にあるインペディメントをみんなで出してください、でそれをパターンで解決しましょうというワークショップだったんですね、はいはい、でまあいろんな人来てたんで、そのなんだっけな、そのマネージャーが微妙だみたいなやつとか、うん、まあよくあるやつね、
マネージャーが微妙
だいぶ
適当なんか言い方選ぼうとしてよく分かんなくなっちゃう
そのマネージャーがまあ、
分かってない
と分かってないとか、はい、なんかそうトップダウンだみたいなやつがこう出ていて、はいはい、でそれに対してどのパターンが当てはめるかみたいな議論の中でその出てたんですけど、うんうん、だからコープが言ったのはそれは自律的なチーム、オートマスチですかね、
はい、うん、
でパターンで解決するんだったんですけど、うん、まあ、今おっしゃったみたいに、でも僕らの頭にやっぱ上るのは、
うん、
それを作るっていうけれども、
どうやって自律的なチームにするのっていう話で、はい、でどうその説得したり、
うんうん、
信頼貯金貯めたりどうするのみたいな話になった時に、うん、頭の中に浮かぶのはフィアレスチェンジのパターンが浮かぶわけですよ。
そうですね。うん、
それはいきなり CTO のところとか副社長のところに行って、こういう組織を作りたいんだって言って、
そうですね。
っていうわけにもいかないよな、と思って。
OK ってなんないですか、ね、
なんない。そうだから、そう、あ、確かにそれすればいいね、みたいな。話早いよね。だいぶ話早いけど。
まあでも、ボッシュはそうなったらしいので。
ですよね。
まあ、だからまあ僕らの多分手がまだ短すぎて、そこに達してないだけのような感じはしますけど、だからまた5年後はまた違う。
かもしれない。
僕の、だとこの6年が変わったように、6年後とかは、そういうのに追いつくのかもしれないけど、だまだちょっと今は、あんまりできる感じがしないかなっていうのが、実際の
僕
の
感覚
ですね。
だから僕もやっぱその話が刺激的だったなと思ったのは、やっぱり、あ、それができる瞬間も
あるっていうところをあんまりもう頭の中になかったんで、ひょっとしたら一瞬でもう組織変革できたのにできなかったケースとかをこれまで見逃してきた可能性もあるし、これから見逃して、
いやそう思います、僕
見逃した可能性があったら怖いなっていうのが自分の中で、何でもかんでもボトムアップを大切にして、でトップダウンの理解も得ながらうまくこう挟みながらやっていくっていうことだけしか考えなかった
んだろうなっていう。実際だから楽天に入った頃のいろんな人とのやり取り考えた時に、やっぱりちょっとやっぱりトップダウンで やるっていう風に走った方が良かったのかもな、うん、そうですね、という思うことはあります。
ケースバイケースですよね、うん、だからそれの方が実は結果的にみんな幸せに早くなれた、
うん、少なくともその周りの人から求められてる感覚はトップダウンの方がちょっと求められた匂いはするんですよね、うん、だからそうですね、特に上のマネジメントの人からすると、うん、早くその社内をアジャイルにしたいって思うわけですよ、
うん、
それは正しくて、うん、でそれを受けてじゃあ僕はそれの先兵としてきちっとトップダウンのアジャイルバーンってやってあげればよかったのかなと思うところは今はあります ね、 そうですね。ただその多分スキルを僕は持ってなかったんだと思いますけど、うん、どっちかというと
なんかそうですね、やっぱりなんか何事もですけど、やっぱり結構両極端なアイディアを同時に頭にテーブルに乗せて、うんうん、でどこでバランス取るかっていう話をやらないといけなくて、で両極端の片方がないとバランスは片方に寄っちゃうんですよ ね、 すね全然音声で
伝わらない感じですけど、わかります、わかります。初期のこのポッドキャストの僕と横見てたんですね、大体同じようなこと言って、なんかこういう時どうするって言うと答えかぶって面白くねえなこの二人みたいな感じ
で完全に両極端な話をこう戦わせた上で真ん中に行く、だから最初からここに到達するよりもやっぱそれが大事だなとよく思うことが最近あるので、まあ、それをこう得られたっていうのは、うん、その自分から得られたなって気がしますね、
うん、そうですよね。
ただだからスクラムパターン全然関係ないところに学びが一番あった、
ね、やっぱり未だに、ね、トップから落として成功するとは未だにやっぱりねちょっと僕信じてないところがありはします。
うん、か完全に 0-1 ではないんだろうなとはやっぱ思うんですけど、100-0 ではないんだろうなとは思うんですけどね、うん、
ただその現場がの人たち、現場って僕はあんまり得意すぎないけど、その開発チームの人たちがそこそこそのアジャイルができるようになるとか、アジャイルなその、うん、スキルを持ってきて、スキルセットを持ってマインドも持ってる人たちのいるところでトップダウンが来たらもう最強だなと思う。
そうですね、なんで早く言ってくれなかったのみたいな。
そうそうそうそうそう、で結構それが見つからない、その上の人はアジャイルになりたいけど、うん、下の人がアジャイルやってることさ知らなかったりするとかであると思うので、そこをつないであげるだけでだいぶ話が変わるだろうなっていうのは僕のなんかこう立ち位置なんですけど、なんかいきなりトップダウンから それをやるのはちょっと厳しいかなっていうのが今のところ、
はい、僕もでもそれはそうだと思います。
そうですね、
ただそうなんですよね、まあ、トップダウン100ゼロトップダウンもちろんダメだし、やっぱり割合が大きい方が失敗しやすいっていうのは、
ね、それこそそこがあのプロトコルが合ってないんですよね。
そうそうそう、うん、であとね、トップがやっぱシンガーを見極めきれないと思うんです。だから、うん、トップがそこそこアジャイルやってきた人で来て、アジャイル とかそのモダンなその開発とは何者かっていうことをなんとなく分かってる人がトップにいて、
うん、
で雇うコンサルが本当にそのアジャイルのことは分かってるかどうかを見極めて任せられるなら僕すごいいいと思うんですけど、うん、多分そこで間違う可能性は結構高いなと思っていて、
う
ん
ね、
いや俺大きな会社でアジャイルやってきたからとかっていう人に割と簡単に騙されてるなっていう匂いはちょっとするんですよね。で組織だけ変えてみましたとか、うん、職制の名前だけアジャイルコーチになってますとか、スクラムマスターになりましたとか、なんかそういうパターンは割と起きそうな気がしていて、うん、でジム・コプリエンを呼んでくるだったらそれは怒らないんですよ確かに、だから多分大丈夫で、ジム・コプリエンを呼べばいいんですけど、なかなかそこにぶち当たらないですよね。だから、うん、なかなか来てくれないからちょっと妥協してこの人って言った人がだいぶダメみたいなのは、うん、まあ、容易に想像できるの で、
そうです、ね、
ちょっとトップダウンの怖さはありますよね。やっぱ、はい、トップダウンなんでスピードは速いんですけど、やっぱ心眼の見極めが勝負だから、うん、上の人の眼力勝負っていうのがなんか、うん、まあそんな気がする。だから
そうです、ね、
セルフソースがだからマイクコン連れてくるとか、
うん、セルフソースはもう完全トップダウン、
そうです、ね、完全トップダウンで、あれだからでも捕まえてる相手がマイクコンだからもうただ、うん、完全正しいわけです、
うん、そうですね、
彼ほど上手にその組織内全部売って実験させてやるとかって実績持ってそんなにないので、
うん、
多分正しくて、でしかもまあ社内ともあったんでしょうね、カルチャーが、
うん、
内政の文化だし、
そうなんですね、
中で全部作ってるから、そういう文化だから入れればこう入るみたいな、でビジネスニュースとも合っていてとかってすごい上手にはまるけど、でもそうじゃないでたくさんあるので、
う
そうなん
です。なんかトップダウンでやろうとしてたり失敗したりとか結
構。そうですね。なんかちょっとこうパブリックなポッドキャストだから、うん、本当はあんまり、ね、その基本的に多分 99% ぐらいはトップダウンダメな気がするので、今ある組織でやろうとした時に。
なので僕の立場、でもそれはわからないんですよ。本当はだから、失敗例もあるよねっていうのが正しくて、
うんうん、
で、その後だからトップの思いが変わった後に、跡形も残ってないよねみたいな例は結構ある気がするんですよ
ね。う
ん
う
ん、
それ
は
気がするんですよ。根付かなかったってことですね、うん。
なんだけど、一方で、じゃあ自分がトップダウンでできるかってやっぱりできないから、スキルも不足している気が感じがするし、うんうんうん、まあ、やっぱり、いまいちこの僕は乗り切れてないというか、トップダウンのそのアジャイル普及に、
うん
うん、多分、いまいち乗り切れてない、
うんうん。
だけど、支援を受けなきゃダメだな、その通りで、うん。それはそうなんですけど。
そうですね。そこはまあ欠かせないところだと思うんですけど。うんうんうん、そういう意味でも、なんか、面白かったですね。
うん、
パターン全然関係ないところに。
非アジャイルマニフェストの話でもしときますか。
そうですね。ブログを川口さん書いてらっしゃって、はい、非アジャイルマニフェスト。これはなんか
これはあのサポーターズコラボっていう渋谷の方でやれてる佐野さんっていう人がやってるあれが勉強会みたいなのがあって、
はい、
サポーターズっていう、うん、僕知らなかったんですけど就職ですごい有名なサイトが、うんうん、若者のその就職、うんうん、エンジニアの就職にすごいリーチ率が高いなんかサイトとか、それの入社した後の若者たちにこう勉強の機会を作らなきゃねって言ってこう一生懸命コミュニティを作ってるのが佐野さん でちょうどその佐野さんと楽天テクノロジーカンファレンスで去年知り合って、なんか僕のコーディネートで服を買う券っていうのを漆原さんが勝手に作って、それに当たったのが佐野さんで、っていうんで、でもさすがにコーディネートで服をっていうのもなんなんで、はい、ちょっとにやんわり逃げてたんですけど、逃げてたというか何もしなかったんですけど、ただ中澤さんからなんかぜひそういうコミュニティ今作ってるんで話してくださいって言って言われて、で行ったんですよ。で渋谷でだから入社何年目数年目の若者たちにアジャイルを話すみたいなって、いやちょっとこれはどうしていいかわからないから一回ちょっと断らせてくださいって言ったら、佐野さんがじゃあ僕が全部アジェンダ書きますんでって書いてくれて、やった回で、じゃあ、アジャイルについて、若者たちにどう伝えたらいいだろうかっていうのを考えたときに、思いついたのが、アジャイルマニフェストをひたすら読むなんですけど、12の原則をひたすら読むやつ。はい、これは、デブサミでもやったんですけど、でこれが結構良いので、やろうと思ったんですけど、まあ、それだけじゃつまんないなと思って、登壇、1時間前ぐらいに、
はいはい、
新宿から渋谷にこう移動する間に、はたと気がついて、あ、これ逆取ったらすげえ面白くねって思って、アジャイル宣言の逆を取り始めたんですけど。
なるほど、なるほど。システム2。
これ、やばいんですよ。
これ面白い。
逆っていろんな逆があるんですけど、やっぱりあるあるな逆にすると面白いだろうなと思って、あるあるを集めていったら、
はいはい、
超面白くなって。
なるほど、なるほど。
でしかも、コーチズリトリート沖縄で、みんなに見せたら、
はいはい、
言ったら、なんか、いや、これはこうした方がいいって、フィードバック入って、さらに逆が面白くなるっていうのが今の最新版です、ね。顧客満足はともかく、価値もともかく、ソフトウェアを忘れたところに請求するときに、
コロナが
提供しますが、そういうものなんです。そういうものなんですってよく聞くなと思って、ソフトウェア開発。だから、
川口さんのセンスを感じます、本当に。
そういうものなんですって僕何回聞いたかなと思って。そういうものとかじゃねえだろうとかって。
思考停
止
的な。
そうそうそう。
発言ですね。なんかダークアジャイルマニフェストっていう。
あ、なんかあるらしい
ですね。ありますよね。うん、あれでも12の原則までは言ってなかった気
がする。あ、そうなんですね。
マニフェスト部分だけだった気
がします。これ良くないですか？ビジネス側の人と開発者はいつも別の場所にいますが、プロジェクトを通じて、後押して定例ミーティングを行います。
いや、これは本当
に。みんなキリッとしてそれ言ってそうだなと思って。
そうですね。
大丈夫です。定例ミーティングやってますから。
ワンチーム
って。ワンチームです。
ちゃんと集まってます。
30人ワンチームです。ちゃんと定例やってますから。発言してるの何だみたいな。
これはなかなか。
あ、これも僕一番好きなやつです。意欲はともかく頭数を集めてプロジェクトを構成します。指示とそれなりの環境を与え、割り当てた仕事が終わるまで彼らを拘束します。この拘束が僕一番ヒット作で、
はいはいはい、
彼らを信頼する、しますっていうのが元々なんですけど、はいはいはい、まあ、拘束って言うよなと思って。
はい、確かに。
拘束時間。
拘束、うん、そうそうそう。もうアサインしましたから拘束しておきますからみたいな感じで。
なるほど。
なんかすげえなって思った言葉の一つなんですけど。
いいですね。確かに信頼の真逆をこう拘束にするのは、センスありますね。
センスありますね。すごい頑張った。
上から感ありますけど、申し訳ない。
いやいやいや。
いや、面白い、めちゃくちゃ面白い。
だからこれはでも実はアジャイルが、を僕が知る前、だからアジャイルマニフェストが起こる前の90年代終わりぐらいの僕が初めてその社会に出て、で、最初はもうちょっと社内でその IT 部門じゃなかったので、そのデータをやってる部門だったので、自分で好き勝手できたんですけど、だんだんこのちょっとプロのソフトウェアの人を雇わなきゃいけないとか、発注しなきゃいけないとか、関係が出てきた時に、なんかおかしいなって思ったところが大体この、元になってますね。なんか承認、まあね、をもらうとかね。
そうですね。
承認をもらうとかも僕すごい嫌いで、承認とは何だって話になって、お前承認したら絶対責任取ってくれるんだよなったら、それは違うみたいな。部長にまともに言われたりして、そこまで責任を取れないなら承認を押すなとかって、こう、総務部長の前で言った、あなたどういう責任を取るつもりですかみたいな。今押しましたよねみたいな。やったことがあるみたいな。
なるほど。
そういう、これも結構好き。これも最近聞いたんですけど、プロマネの音助ですこそ、進捗の最も重要な
作品。いや、これ。
プロマネ、プロジェクトマネジメントを雇う、その企業の大体の特性は、プロマネに責任を押し付けたいんだなっていうのは最近分かってきて、そうするとプロマネは基本的に音助ですって答えるんですよ。で、大体音助じゃないんですよ。何個来ても音助です、音助です。で、最後に音助、実はって問題が起きてバーンって外せるんですけど、らしいんですけど、僕、プロマネをやったことはないので、目の前で起きてないんだけど、なんかやっぱり、聞くとそれがそれっぽいみたいな話になって。
いや、すごい。
これは面白いですね。
そうですね。アジャイルマニフェスト自体がやっぱりちょっとその当時の時代のアンチテーゼみたいなところもあるから、
ね、
まあ客を越せるのは、そうだろうなと思うんですけど。
まあ今見ると、まあ普通とか、まあそうだよねっていうことがすごく書いてあって、12の原則が本当に良くて、勉強になるなと思う
んですけど。僕もスクラム研修を社内とかでやることがあるんですけど、やるときは結構時間取って、12の原則を読んでもらうっていうのをやってますね。とかディスカッションしてもらうって言ってますね。
これ、ね、技術的に優れてなくても作れるような設計に対する保守的な態度が収益力を高めますって、もうまさにじゃないですか。誰にでも作れるようにしろって言うじゃないですか。できるわけねえだろみたいな。
テクニカルエクセレンス。
テクニカルノットエクセレンス。そんな川口くんしかできねえじゃんって、もう何回言われたことか。
いいですね。
使用通りが、使用通りが口癖ですっていう。単純さこそが、
これね、
シンプルさこそが本質ですっていう。全然原型とどめてないんだけど。シンプルさじゃなくて使用通りに複雑に作ることが本質ですって書いたんだけど、本質ですじゃなくて本質じゃないからな、やっぱ口癖かなみたいな。これがすぐ使用通りって言うなみたいな。
ああ、でも確かに絶妙な逆ついてますね。いや、作らないこととか書いてるやつですよね。
そう、言われた通り間違っていないようが作ることっていうのが使用通りで、それは複雑で及ぶっていうことですね。で、これは本質じゃないから口癖ってひっくり返したんですけど。
でもこれ、笑えない人もいるでしょうね。
あ、ね、もう多数寄せられるうちの会社ですっていう。
そうですよね。
はい、なんか、ね、だから、そんなつもりで書いてない。私、あなたの会社見たことないから知らないんですけど。
あざめちゃう。
最後も結構好きで、チームがもっと稼働率を高めることができるかを常に監視し、それに基づいて念のため納期を厳しくします。
念のため、
チームがもっと効率を高めることができるかを常に振り返る
やつですね。うん、
でそれに基づいて、最適にチーム自身が最適にプロセスを調整しますみたいなやつなんですけど。念のため納期を厳しめに設定しますっていうのは僕結構すごい好きで、
いいですね。
念のためとはみたいないつも思うんですよ、
ね。はいはいはい。うん、念のためいい、
うん。念のため大好きなんですよね。念のため、はいはい、念のためって言われたら僕の中のスイッチが入るん
で。そうですね。クリティカルチェーンマネージメント。
お前の念とはどこにあるみたいな。
後ろにバッファー持っとくみたいなこと。
そうそうそうそう。
僕今読もうとしてる本に念のため思考っていう本が積まれてる。
あ、なんか
そうなんですか。エッセンシャル思考の逆を取ってる、ね。
念のためやった
ら。
面白そうだ。
はい。そんなやつです。
はい。はい、
結構これは皆さんにご協力いただいたようでよかったです。
ネタで
作ったんですけど。
確かに。
今、多分50分ぐらい。
あ、長い長い。やばいやばい。
もう、もう、閉めますか。1時間超えることあるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうですね。
はい、まあ、ちょっと編集してちょんぎっといてください。
いい感じに。
ずっと僕は面白いこと
言って。N1 のとこ全部切りますから。
本当ですか？僕はずっと面白いこと言ってる感じにしてくださいね。お願いしますよ。ある。
全鎮。
いい。
ドネシア。
切れないようにしてやる。だって、ミルさんだから見てないから、どれが、こう、結構いろいろ M1 のネタを散りばめてるかもしれないじゃないですか。そう。切りようがないはずです。
見てから、編集作業に入らない
といけ
ない。
確かにね。
確かに。
まあでも期待値としては、スクラムギャザリング東京の12月のチケット発売よりも前に、ぜひ出していただきたい。
前半だけでもね。
いや、タスク多いですね、はい。はい。ありがとうございました。
はい。じゃあ、川口さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。
ありがとうございます。こちらも、はい、本当に僕も楽しかったです。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。